礼拝の中でマルコによる福音書を続けて読んでまいりまして、今朝第10章の最初の部分を読みました。で、ここで主イエスが明確に教えておられることは離婚の禁止であります。で、正確にはここで主イエスは離婚だけでなく再婚をも禁止しておられると読むべきであろうと思います。それにしても今朝はなんだか随分特殊な話を聞かされたものだという感想もあり得るかもしれません。そんなことは決してないと思います。ここに記されていることはおよそ人間である以上誰もが聞かなければならない福音であると思います。およそ人間という人間のすべての人の罪が浮き彫りにされるようなそのような聖書の言葉であると思うのです。で、この福音書の記事の中心はやはり何といっても9節だと思います。神が結び合わせてくださったものを人は離してはならないと言われるのです。で、6節からもう一度続けて読んでみます。しかし天地創造の初めから神は人を男と女とにお作りになった。こういうわけで人は父母を離れて妻と結ばれ二人は一体となる。だからもはや二人ではなく一体である。したがって神が結び合わせてくださったものを人は離してはならない。お気づきの方も多いと思いますが、ここで主イエスは旧約聖書の一番最初のところ、創世記第2章に記されている天地創造の物語をなぞるようにして語っておられます。で、先ほどその一部を合わせて読みました。創世記第2章の18節以下です。人が一人でいるのはよくないと、彼にふさわしい助け手を作ろうとそう言って神は空の鳥とか野の獣とかいろんな相手を人のために用意してみたけれども、本当の意味での助け手とはならなかったと、ちょっとした紆余曲折がありましたけれども、とにかくこのように人類最初の夫婦が誕生しました。そしてその時最初の人はこのように喜びの歌を歌いました。23節、これこそ私の骨の骨、肉の肉、これを女と名付けよう。これは男から取られたからである。こういうわけで男は父母を離れて妻と結ばれ二人は一体となる。事実この二人は本当に幸せでした。けれどもそれ以上に私どもが心に刻まなければならないことは、神がこの二人をご覧になってどんなにお喜びになったかということであります。この二人を作って本当によかった、あなた方はずっと一緒に生きていくんだよと、神が結び合わせてくださったものを人は離してはならない、神ご自身に他ならない主イエスがそう言われました。その神の喜びを思うべきなのであります。けれどもこの人類最初の夫婦の幸せは長くは続きませんでした。たちまち危機が訪れます。今日は第2章、創世記第2章の最後の部分を読みましたが、しかし聖書の本来の意図からすれば ここで区切るべきではなく、第3章まで続けて読むべきであったと思います。この後すぐにこういう話が始まるんです。野の獣のうちで一番賢いのは蛇であったというのですが、この蛇がうまいこと言って女を騙したっていうんです。この楽園には神様がお作りになったおいしそうな木の実がたくさんなっていますね。でもこれを食べちゃいけないだなんて、神様本当にそんなことをおっしゃったんですか。ひどい話ですね。そしたら女は答えるんです。そうじゃなくて、大体全部食べていいんですけれども、楽園の中央にある木の実だけは食べちゃいけない、触れてもいけない、死んでしまうからと、そう神様は言われました。すると蛇は言いました。そんなの嘘に決まってるじゃないですか。あれを食べると、あなた方は神様のように賢くなれるんで、それだけはまずいと神様はお考えなんですよと。それで女は蛇に騙されて木の実を食べました。夫にも、まあ、きっと何かうまいこと言ったんでしょう、一緒に食べさせました。そしたら二人は目が開けて、自分たちがお互いにどんなに恥ずかしい格好をしているかということに気づき、イチジクの葉っぱで身を隠しました。お互いに対して自分を隠しただけではありません、神に対しても自分を隠そうとしました。けれども当然隠れきることはできませんでした。それで二人は直ちに神の問いの前に立たされました。取って食べてはいけないと命じておいた木の実を取って食べたんだね。すると男は意外にもスラスラと答えました。こう書いてあります。あなたが私と共にいるように与えてくださった妻、その妻が木から取ってくれたので私は食べたのです。で、こういうところを見ますと、聖書っていうのは本当によく我々の生活を知っているんだなと痛感させられます。いやいや神様違うんですよ、聞いてくださいよ。あなたが私と共に生きるようにと与えてくださった女がいたでしょう。あの女が私に食べるように言ったんです。それをお聞きになった神はきっと耐え難い悲しみに耐えながら女にも尋ねました。何ということをしたのか。そしたら女もまたスラスラと答えました。いやいや神様違うんですよ、聞いてくださいよ。蛇に騙されたんです。むしろ私は被害者です。何も悪くありませんよ私は。二人は一体であると書いてあったはずですが、けれどもこの二人はちっとも一体ではありませんでした。聖書はこのようにこの世界に罪が入ったのだというのですが、この人類最初の夫婦の物語が意味軸も伝えている通り、罪というのは神と人との間を引き裂き、人と人との間を引き裂くものです。それが罪です。そして聖書が最初から明らかにしていることは、結局のところこの人間の罪の真相でしかないんです。ところがこの聖書という書物がここから全巻を通して語り続けていることは、その人間の罪に対して神が徹底的に戦われた、そのことを伝えるのが聖書という書物であります。 その神の戦い、神の思いを端的に伝えたのが、このマルコによる福音書第10章の9節だと思うのです。神が結び合わせてくださったものを人は離してはならない。ここにどれほど深い神の思いが込められているか、この言葉の背後にどれほど深い神の悲しみが隠されているか、神が結び合わせてくださったものを人が話しちゃいけないんだと、その言葉を成就させるために、神がけれどもどんなに厳しい戦いをしなければならなかったか、その神の思いを思うべきなのであります。ことは必ずしも夫婦のつながりに限らないかもしれません。神が私どもに与えてくださる人と人とのつながりというのは他にもいくらでもあるだろうと思います。ところが私ども一人一人が持っている罪というものが何をしたいかというと、すべてのつながりを引き離そう、引き裂こうと、好きあらばあらゆる方法を用いて神の御旨に逆らおうとするんです。この木の実食べちゃいけないんですか、ひどくないですか、いやいや違うんですよ、神様があんな妻を私にくださるから、いや違います、蛇がうまいことを言うもんですから、そんなことを言うために神は人間をお作りになったんじゃないんであります。天地創造の初めにまで遡る神の悲しみ、あるいは神の戦いというのは、それは結局主イエスキリストの十字架に至らなければなりませんでした。今朝読んでいるマルコによる福音書第10章というのも、また主イエスが十字架を目指して、エルサレムを目指して歩いておられる、その途上の記録でしかないんであります。その次の第11章では、いよいよ主イエスの地上での最後の1週間が始まります。エルサレムにお入りになり、この方が何を目指して歩いてこられたのかということが明らかになります。このエルサレムで数日のうちに十字架につけられる主イエス、けれどもその十字架に向かうその道の途上で、ファリサイ派が一つの質問を主イエスに投げかけるのです。夫が妻を離縁することは許されているでしょうかと。それはイエスを試そうとしたのであるとはっきりと書いてあります。もちろんここに登場するファリサイ派の人々はイエスの正体を知りません。ところがこのファリサイ派が向かい合っていたのは、実は神ご自身に他なりませんでした。天地創造の初めからすべてをご存知であるお方であるとは気づかずにこのような質問をしたのです。けれどもこのお方は最初からすべてをご存知でした。最初の夫婦がどのようにして壊れていったか、しかもそこで同時に神と人との関わりがどのように崩れていったか、神の一人子であるイエスはすべてをご存知であったのです。その方がもう一度申しますが、このような人間の問いの前に立たされてしまったんです。夫が妻を捨てることは律法で許されていますかと。場合によっては離婚も許されなきゃいけませんよね、違いますかと。けれどももう一度申します、このような質問を受けなければならなかった神の悲しみを思うべきなのであります。 ここで主イエスは問いに対して問いで答えて返しておられます。モーセはあなた方に何と命じたかと言われるのです。そしたら実はファリサイ派は最初から答えを用意しておりました。モーセは離縁状を書いて離縁することを許しましたと即答するんです。でこの離縁状というのは旧約聖書の申命記第24章の最初のところに出てきます。こう書いてあるんです。ある人が妻をめとり夫になったものの、彼女に何か恥ずべきことを見出し気に入らなくなったときは、彼女に離縁状を書いて渡し家を去らせることができると。でここで一つ注をつけると、夫が妻を去らせるということだけが問題になっています。妻が夫を捨てるということはどこにも書いてありません。なぜかというと、当時妻というのは財産の一つのようなものとしてしか考えられていなかったからです。これはずいぶんひどい話のようですけれども、ここは聖書といえども時代の限界があったと言わなければならないのかもしれません。けれどもそれでも聖書というのは時代に対して一歩二歩三歩先んじているようなところがありました。それこそ聖書というのは人間の罪に対して神が戦われたその記録ですから。でそれがこの離縁状という制度なんです。つまり夫から捨てられてしまった女は離縁状を持っている。この離縁状があれば、私はもう誰の妻でもありません、再婚が許された女ですということを証明することができる。そうするとどこかの男性がまたその女性を拾ってくれる、守ってくれるかもしれない。離婚されてしまった女がそれでも人間として生きる可能性を残すためにこの離縁状という制度が作られたのだと。でその意味でこの離縁状というのは大変人道的な戒めであったのだと、まずはそのように説明されます。ところが人間というのは罪深いもので、このような離縁状というもともとは大変人道的な教えであったものもまたその心が忘れられていくことになりました。離縁状さえ渡せばいいと、夫は自由に妻を捨てることができるんだと、そう受け取られていってしまったんです。でそこでまた問題になるのが、先ほど紹介した申命記第24章1節の解釈です。でもう一度読んでみます。ある人が妻をめとり夫になったものの、彼女に何か恥ずべきことを見出し気に入らなくなった時は、彼女に離縁状を書いて渡し家を去らせることができると。で一つの条件があるんで、彼女に何か恥ずべきことを見出しっていうのは一体どういうことが該当するんだろうか、どういう理由があれば離縁していいんだろうか、その線引きはどうしたらいいんだろうかという時に、当然意見を求められるのが律法学者と呼ばれる人たちです。厳しい立場の律法学者は基本的に離婚はダメだけれども、よその男と肉体関係があった場合は別だと、その時には仕方がないと、そう教えたそうです。でしかしまた寛容な、寛容って何がどう寛容なんだかさっぱり分かりませんけれども、そういう身勝手な夫からすれば、寛容な律法学者はちょっとにわかには信じられないことかもしれませんけれども、料理が下手くそだったら、離婚していいと、そう教えたそうです。でこれはちょっと信じがたいことですけれども、案外私どもの作る人間関係というのは夫婦の関係に限らず50歩100歩のところがあるかもしれません。問題はしかし今私どもがどうするのか、どう考えるのかということです。 厳しくしたらいいんでしょうか、寛容にしたらいいんでしょうか、どのくらい厳しくしたらいいんでしょうか。主イエスはそこでどのようにお答えになるんでしょうか。4節、5節、彼らはモーセは離縁状を書いて離縁することを許しましたと言った。イエスは言われた。あなた方の心が堅くななのでモーセはこのような戒めを書いたのだと。一体主イエスは離婚を禁止されたんでしょうか、それともお許しになったんでしょうか。この五節に記されている主イエスのお答えは私どもの意表をつくと思います。つまりファリサイ派はモーセは離縁状を出して離婚することを許しているじゃないですかって言うんですけれども、主イエスはそれに対してなぜ離縁状の戒めが教えが必要、戒めが必要になったか考えたことがあるかと。なぜこのような制度を神が作らなければならなかったか、その神の悲しみに思いを馳せたことがあるかと。あなた方の心が固くなだから、だから神は仕方なくこのような制度を作らざるを得なかったんだと。でこの固くななのでという言葉については少し言葉の説明をした方がいいかもしれません。直訳するとあなた方の固くなさに対してという言葉です。もう少し強く訳せばあなた方の固くなさに抵抗してと訳すこともできると思います。で最初から繰り返しておりますように、神は天地創造の初めから私どもの罪と戦っておられる、私どもの固くなな心に抵抗しておられる。離縁状という掟もまたその神の戦いの途上で生まれたものでしかないんであります。で最近なぜかよく紹介するようなことになっておりますけれども、柳生直之先生という関東学院で長く教えた英文学の先生がいます。でこの先生が一人で新約聖書全巻を訳されました。でいい機会ですから改めて申しますけれども、この柳生先生の翻訳というのはギリシア語の一言一句を丁寧に几帳面に直訳していくような、そういう翻訳とは正反対でもっとざっくりしたものです。ところがこの先生の翻訳を読んでおりますと、あ、ギリシア語が読めるっていうのはこういうことなんだと私も舌を巻くことしばしばであります。でこの柳生先生が五節を翻訳しました。モーセはそなたらの、そなたってまあちょっと古臭いんですけれども、モーセはそなたらの冷酷さを知っていたからそなたらのためにそういうことを書いたんだと。モーセはそなたらの冷酷さを知っていたからそなたらのためにそういうことを書いたんだと。神は私どもの冷酷さをよくご存知で、それも結局あの創世記の伝える最初の夫婦の物語に遡るんであります。いやいや神様違うんですよ、あなたが共に生きるようにと私に与えてくださった女っていう生き物がいたでしょう、あれが私を騙したんですよ、あなた方の心がこんなにも冷酷だから、神はそのことをよくご存知だから、だから神はモーセを通じて 離縁状を渡すように命じたんだと。そうじゃなきゃ社会的に立場の弱い女性を守ることだってできないじゃないかと。その背後にある神の悲しみを思えと、そういうんであります。神が結び合わせてくださったものを人は離してはならないと、そう書いてあります。しかしこのような神の思いがあるにもかかわらず、それでも離婚しなければならないことはあると思います。そして私どもは、たとえ自分自身が離婚したことがなかったとしても、むしろそういう人たちに対して同情の思いを持っていると思います。それぞれにやむを得ない事情があるんであります。夫婦の間柄というのは、どんな人間関係よりも緊密な、それだけに人目に隠れた、だからこそ人間の罪が一番きつく現れる場面にもなるんです。で、そこで傷つき苦しんだ二人が、神を信じるがゆえに、そして神に祈った上で、一番つらい決断をしなければならないことがあるというのは、むしろ当然のことだと思います。何よりも神は私どもの固くなさをよくご存知ですから、そういう私どもの痛みに同情してくださる方があるとすれば、神以上に同情してくださる方はいないんだと、むしろそのことに気づくべきだと思います。しかしそれにしても離婚というのは人間にとって一番つらいことだと思います。自分が傷つくし、本当は相手ももっと傷ついているかもしれないし、子供がいればもっともっと傷つくんです。けれどもそこで本当に一番痛んでおられるのは神であるということを、私どもはどれだけ知っているでしょうか。で、この神の痛みは、何度も申しますように、マルコによる福音書がことにこの第11章以降で明らかにしていくように、主イエスキリストの十字架という形を取らざるを得ませんでした。天地創造の最初から神は、私ども人間の罪のために傷んでこられました。その神の痛みの頂点がキリストの十字架であったのです。で、念を押す必要もないと思いますが、ここで私は決して特殊な話をしているつもりはありません。特定の人にだけ当てはまる話をしているつもりはないんであります。すべての人間がこのキリストの十字架の前に立たなければなりません。神はあなた方の冷酷さをよくご存知だからと、そう言われた主イエスの十字架の前に立たなければならないのは、すべての人間であります。この箇所の次の段落では、子供のように神の国を受け入れなさいという、これまた大変有名な主イエスの言葉が伝えられます。子供たちを私のところに来させなさい、妨げてはならない、神の国はこのような者たちのものである。よく言っておく、子供のように神の国を受け入れる人でなければ決してそこに入ることはできない。この後行われます主礼拝において2人の子供の洗礼を行います。その2人のお子さんのために、この主イエスの言葉を教会から送ることにしました。子供のように神の国を受け入れる人でなければ決してそこに入ることはできない。幼子は 大人と違って罪がないからなんていう、そんな話じゃないんであります。やはり旧約聖書の創世記において、神が大きな洪水を起こして世界を滅ぼされた後、神ははっきりと言われました。人が心に計ることは幼い時から悪いんだと。今朝洗礼を受ける二人の幼子も罪人でしかありません。ところが神はあの洪水の後、私は二度とこの人間を滅ぼすことはしないと誓われました。この罪人が愛されているんです、許されているんです。幼子が親に抱かれているように、私どもも神に愛され許されているのです。それならば私どももまた幼子のように神の愛に抱かれて、この神の愛を受け入れるほかありません。神の親心はどうしてもその愛のうちに悲しみを含まなければなりませんでした。その神の愛の前に今新しい思いで立ちたいと思います。神が結び合わせてくださったものを人は離してはならない、このような神の愛の言葉が与えられていることを今新しい思いで受け入れ直したいと思います。お祈りをいたします。私どもに妻が与えられ、夫が与えられ、また共に生きるべき隣人が与えられているのは、私どもがその人たちを選んでいるのではありません。あなたが与えてくださったのです。そのあなたの御心を受け入れる信仰を私どもにも与えてください。私どもは心の固くななものですから、共に生きるべき人間を好きなように選ぶことができると思い込んでおります。自分の幸せに役に立ちそうもない人とは縁を切ってよいと、自分の配偶者に対してさえそのようなわがままの思いに生きることがあります。そんな私どもの冷酷さに対して、あなたがどんなに苦労なさったか、そのあなたの痛みの前に立つものとさせてください。主の御名によって祈り願います。アーメン。